宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第70回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？先週の宮永と今週の宮永にはものすごい違いがあるんですと真面目な声を出してみましたけれども、何が違うのかと言いますと、とうとう歯並びの矯正を始めました。今週のね、月曜日に歯医者さんに行って、とうとう器具をつけていただいて、今もワイヤーで引っ張られているわけなんですけれども、前歯がねちょっとね乱れているわけですよ。普段喋ってる時はそんなに気づかれないんだけれども、やっぱり写真に撮るとわかる。上の前歯が片方歪んでるなとか、上の前歯が被ってるからあまり気づかれないんだけれども、下の前歯が一本すごく奥に入ってるなとか、そういう乱れがございまして、で大人になってするっていうのもねどうなのかなって思ったんですけれども、やっぱり直そうということになって始めました。でもさ、真剣に考えて始めたことだけども、やってみないとわからないことってあるよね。まずね、うの口をするときにワイヤーを止めている奥歯の横についてる、なんて言うんだろう、器具の出っ張りがほっぺたに当たって痛い、おもちょっと痛い。これはつけてみないとわからないことだよね。なんかベロ側、内側に外から見えないようにする矯正は喋りにくくなるから、喋る職業の人はよした方がいいと思うよってお医者さんに言われて、じゃあ外側でお願いしますってことになったんだけど、外側も十分痛いよ先生。でね、次にご飯が不便、いろいろ引っかかる。いやもうね、今後歯並びが良くなるならいいなと思って頑張ろうって思ったんだけど、今まさに大変じゃんみたいな。今まさに大変ですね。やってみないとわからないことだね。これ子供のうちにやってた人たちってすごいね、逆にね。よくこのストレスに耐えたなと思いますが、自分で決めたことだし乗り切っていきたいと思っております。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。お便りありがとうございます。ラジオネーム池田仁さんから、マイマイおはようございます。久しぶりにお便りを読んでもらえて嬉しかったです。これからは毎週ちゃんと聞きますと言いたいところですが、現在胃を壊してしまい、あまり食べることができません。 マイマイのストレス解消法を教えてください。池田陣さん、ありがとうございます。あれ、この流れで言うと胃を壊した原因っていうのはストレスなんですかね。大変ですね、ストレスってね。胃潰瘍とかなんかそういうのなのかな。あ、でもね、私ね、緊張して胃が痛いんじゃなくって、緊張してお腹いっぱいで食べられないって子供の時に表現したことがあります。で、それを母親に、それは胸がいっぱいって言うのよ。そうなのかな、緊張して胸がいっぱい。でもね、緊張して胸がいっぱいかどうかは分かりませんけれども、宮永はですね、未だにというか、初めてお芝居に出ますとか、いや違うのよ違うのよ、お芝居に出るのは初めてじゃないので、その集団でお芝居に出るのも初めてじゃないの。ただ今回の台本に、新しい作品に入るのに初めて会いますな、顔合わせの日ってあるじゃないですか。あの日は緊張してご飯食べられないんだよね。緊張してお腹がいっぱいになります。え、それもやっぱり胸がいっぱい？いや違うか。はい、で、そういうことを言ってる場合じゃなくて、ストレス解消法ですよ、ストレス解消法。ありきたりかもしれないけれども、好きな漫画を読んで笑ったりとかします。4コマ漫画とか多いかな。ほのぼのするやつとか、あとはギャグとか、とにかくあんまりこう、ストレスって嫌なことでしょ、うん、嫌なことに意識がいかないような楽しいお話で、なおかつ好きなお話を選んで読んだりします。あとはね、嫌なことの種類にもよるんだけれども、なるべくその物事にあんまり近くなくって、で、なんとなく状況を察してくれるようなお友達を選んで聞いてもらうこともあります。秘密じゃない場合ね、ってかその人だったら喋っても大丈夫かなっていうような場合ね。やっぱり人に聞いてもらうと少しは自分の中でも整理がつくし、まあある意味理解したり諦めがついたりして、こう自分の中で、わーなんだよなんだよ、わかんないよみたいな気持ちは減る気がします。あとは寝る、これ無敵な気がします。っていうか宮永は基本眠れてしまえば、寝て起きたら大丈夫。あの、寝るまでにもしかしたらブツブツ文句言うかもしれないし、枕元にあるふかふかしたものたちに八つ当たりするかもしれないし、もしかしたらちょっとベソベソ泣いたりするかもしれないけれども、でも大体は寝てしまえば大丈夫、寝て起きたらすっきりっていうタイプです。うん、あんまりね、緊張してその場で胃が痛いことはあっても、その後それで胃が悪くなっちゃうほどってことはないタイプなんですよ。寝てしまいましょう。いや、あの、胃が痛い理由がストレスだと仮定してですけれども、寝てしまいましょう。人間休まなきゃダメです。休めば元気になります。ちなみに食べ過ぎで胃が悪かった場合は絶食してください。胃を休めてください。休みましょう。というわけで、お答えになりましたでしょうか。以上、お便りご紹介でございました。さて、それでは今週お届けするのはこのコーナー、題して、
気になりすぎて夢に見ちゃう。
というわけで皆さん、本日11月21日木曜日は、ボジョレーヌーボーの解禁日だそうですよ。皆様、ボジョレーヌーボー飲みますか？子供は飲んじゃダメですよ。というわけで、2013年ボジョレーヌーボーの解禁日でございます。ボジョレーヌーボーとは赤いワインでございますね。宮永は普段は赤いワインは、あれば飲みますけど、まあでも自分で好んで選ぶ方ではないんですね。 でもまあ毎年この時期ボジョレーヌーボーと言われると、ああじゃあまあ飲んでみましょうかぐらいには思うんですよ。でね、最初にねボジョレーヌーボーって意識したのは多分朗読劇に出たことがあったんですね。劇団ボイスウィザードさんっていうところに出させていただいた時に、ちょうどこの時期がお稽古の時期で、で帰りに皆さんで飲みに行きましょうみたいになった時に、そうか今日はボジョレーヌーボーの解禁日かみたいな話になって、みんなでワインをいただいたのが始まりではないかと。うん、それより前にボジョレーヌーボーってあんま意識したことなかったですね。で、未だに何なのかよく分かってなかったんですよ。毎年やってくる赤ワインでしょみたいな。うん、なのでボジョレーヌーボーって何なのかなと思ってちょっと調べてみました、今更。ブルゴーニュ地方ボジョレー地区でガメー酒で作る、その年に採れたブドウを使って作った赤ワインだそうですね。で、ブドウっていうのは周りの環境、気候とかで毎年味が変わってしまうものなので、このボジョレーヌーボーを飲むとその年のブドウの出来がわかると。へえ、そうなんだ。で、ワインっていうのはなんか寝かして作るいいワインもあるけど、このボジョレーヌーボーは新しいうちに飲むものだそうです。ふー、すごいね、毎年作るんだね。っていうかブドウってさ、だってさ、割と夏というか秋だよね。夏じゃないよね。夏の終わりから秋にかけて、これ日本だけ？でもさ、ブドウってさ、そういう時期に食べる気がするんだけど、秋の食べ物な気がしてるんだけど、どうなんだろう。まあ、巨峰とかとさ、違うから、もしかしたらもうちょっと前なのかもしれないけど、赤ワインにするのに何日ぐらいで作ってるんだろう。あ、それも調べてみればよかったな。うん、普通にね、短期間で醸造してって片付けられちゃったので、具体的にどれぐらいの時間をかけて作っているものなのかは書いてなかったんですけれども、あ、今度お酒買いに行くお店で聞いてみようかな。変な人って思われちゃうかな。でも、お酒作るのってさ、だって長い時間かけて作るイメージがありますよね。うん、樽に入れて長く寝かせるとかさ、日本酒でもさ、やっぱり、仕込んで、だってお米が取れてからだから、冬に仕込んで、で、寒いうちに絞って、で、火入れして寝かせてとか言うもんね。うん、すごい、長い時間かけてるようなイメージがあるんだけど、ぶどうが取れて、その年のぶどうを使って作るってことは、どれぐらい？ 1、2 ヶ月ぐらいってこと？もっと短いのかな？もうちょっと長いのかな？いやー、でもボジョレーヌーボー、毎年楽しみにしてらっしゃる方は楽しみにしてると思うんですけれども、宮永が思うにですね、赤ワインはまあちょっと渋めだと思うんですね。ものにもよるのかもしれないけど、ちょっと渋い気がしてて、でも体にはいいって言うから、まあ飲もうかなって思うんだけど、とにかくね、赤ワインは飲みすぎるとベロが黒くなります。ステインですよ、ステイン。歯がさ、色づいちゃう。チョコレートとかさ、コーヒーとかさ、お茶とかさ、あれお茶だと茶渋か？うん、でもさ、とにかくさ、赤ワインもさ、ステインですよ、ステイン。なんだけど、ステインなのかどうかわかんないけど、飲みすぎると、赤ワインはベロが黒くなるよ。これはね、ほんとだよ。いや、なんか、みんなでですね、ワイワイガヤガヤと、そのお店の赤ワインを飲み干してしまった事件を、過去宮永とその時一緒に飲んでいたお兄様お姉様たちは起こしたことがあるのですが、うん、そうなんですよ。でもね、そんなにね、大きいお店じゃなくて、こじんまりとした素敵なお店で、みんなでわーいわーいと飲んでいたら、すいませんお客様、もう赤ワインはありませんって言われたんだけどね。あ、これはボジョレーヌーボーじゃなくて関係なかったんだけど、うん、そしたらね、みんなベロが黒かったよ。というわけで皆様、お酒はほどほどに、楽しく、ベロが黒くならない程度に飲んでくださいね。というわけで、ボジョレーヌーボー、あと3時間で買いに行けまーす。買ったら番組ブログに写真載せますね。 というわけで、今日の気になりすぎて夢に見ちゃうは、夢に見ない、夢に見る前に買いに行く、ボジョレーヌーボーでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原オオコウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。先日知り合いの高校3年生の女の子から、大学に無事合格しましたという連絡が届いたんですよ。おめでたい。そういう時期なんだね。これからそういう時期だよね。冬はもっとだよね。なんかさ、年明けに大雪と受験ってなんかワンセットなイメージがあります。いつもさ、1月に大雪降って、その雪の中で受験がっていうニュースが流れるよね。宮永は大学を受験したこともないし、まあ、してないので大学にも通ってなかったんですけども、そうだよね、大学生になるっていう選択肢もあることはあったんだよね。まあやんなかったことはしょうがない。大学に通わない人生と大学に通う人生は両立できないもんね。どっちかなんだよね。そう考えてみると、人生で選択肢があった時に何かを選ぶっていうのはやっぱり大きなことなんだね、なんて考えつつ、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは